red. モグラグラジオでーす。
はい、お願いしまーす。おきちゅうです。
太田です。
ということで、配信超久しぶり。
あ、確かに。
ですね。あ、なんか盛り上がってますな、今日は。周囲が。すごい、なんか音を鳴らさない拍手が。こんなことできるんですね。こんなノイズキャンセリング拍手。すごいかったですけど。うん、今月のアーティストインタビューですね。
はい、撮りましょう。
はい、もうやっていきましょうということなんですけど、もう今月のアーティストはもう我々のマブダチ、
古い友達
ですね。
言う。
もうモグラグラジオ的には結構出てくれてるんですけど、うん、登場は4年ぶりということで。
確かに、
はい、オリンピック。
オリンピックね。早速お呼びしたいと思います。浜田中のアリゾノ L さんとアリゾノ M さんです。お願いします。
こんばんは。
こんばんは。なんでウィスパーボイスなんやろ。
カヒミカリ、令和のカヒミカリですかね。
設備に緊張してる今。
あ、そうそうそう、これね、だから4年ぶりなんよね、うちでの個展
だね。
うん、で、うん、その時にさっき言ってたんですけど、浜だらか終わりでこの機材を揃えたぐらいのタイミングで、今日一応シャドウでね、ササ薬指佐々木さんがいるんですけど、現場には。
わ
ーい。
そう、佐々木さんからこの機材でやるようになったっていう。急に音質が良くなってる、モグラグラジオ。
そう、でもマイク通してんのに声ちっちゃい
ねえ、
佐々木さんやってんけど。
向けたいマイクを。ミスユニバースに。
ミス最近聞かへんな、ミスユニバース。いや、まあまあまあ、ちょっとね、まあそんな浜だらか4年ぶりなんで、まあ我々、まあ、ほぼ毎月飲んでますからね、そんな感じもなかったですけど、改めてちょっと浜だらかのお二人のは何でしょうね、今回の展示とかこの4年間のあたりを聞いていきたいなと思いますけど、
はい、
まずはプロフィールを読みたいと思います。
噛まないでね。
うん。頑張る。浜だらか、アリゾナ L とアリゾナ M による双子のアーティストデュオ。ありえない生き物や時間が混合することによって生み出される楽園、この世とユートピアの間に存在する世界をテーマに、さまざまなマテリアルを使い表現する。国内での個展のほか EU、USA、中国、ブラジルでのアートプロジェクトに参加、ディーゼルアートギャラリーにて個展エデンドルドラド、そしてモロッコ、ラバとジダールストリートアートフェスティバルでの壁画制作など、国内外で精力的に作品を発表している。ヘドウィグ&アングリーインチ、ジョン・キャメロン・ミッチェル来日公演コスチューム、文化庁のプロジェクトマイスクラットにてサマーソニック幕張メッセ会場入り口。これなんか文章飛んでない？マイスクラットにてサマーソニックっておかしくない？
うちらが送ってんだ。
発覚。
今発覚。
文化庁のプロジェクトマイスクラットやサマーソニック幕張メッセ会場入り口階段のアートワークのほか、国内外のアルバムジャケットアパレル等へアートワークを提供しているということで、もうあれよ、もうだから浜だらかは4年、モグラグで4年ぶりやけど、もうね、2人の活動はもう
飛び回ってますね。
飛び回ってるし、すごい
滝に渡り
ますね。滝に渡ってるし、
生きてますからね。
だって個展とかもさ、年
そんなことないかも。
あ、そんなことないかもだけど、
ないかも。
なんかグループ展とかちょいちょいやってると、めっちゃ個展やってるよねって言われるから、個展はそんなに実は やってなくはないけど、
うん
うん、アーカイブ展とかも多いのかな、地方とか。
ああ
そうか
も。あ、うん、でもこのプロフィールにもあるけどやっぱり壁画とか、うん、ね多いし、最近なんかあのどこやったっけあれ、温泉の
白浜、
違う
群馬、
群馬、
うん、あの、うん、なんかなんていうの、左官みたいなさ、なんて言ったらいいの、ああいうの
モルタル、
うん、
面白かったな、うん、ドカタだみたいな感じでゴッカグルードリルでうわーや
っ、うん、混ぜて、
うん、混ぜて、
そう今回はね、だってそれのなんていうか発展系じゃないけど、それで額を作った作品もあったり、うん、すごい表現の幅がね
広がった。
いや広がってると思うけどね。まあもちろんもともとその世界観は ある作家やとは思うけど、どうですか本人タキチ的には、
タキチ
本人タキチとしてはどうですか。
タキーだと、うん、でもゆっくりだから、
うん、
分かんない人は分かんないかも。
あなんかね、細かく見てたら毎回新しいことあんなとか思ったりするけどね、うん
うん、同じような表現でもなちょっと進化してたりとかするもんね。
そうだね、なんかね、
うん、このじゃあちなみにモグラグ的な感じで言うとこの4年、
うん、
とかって振り返ってみるとどんな感じなんですか。
4年間、
うん、
さあ私の記憶が飛び出るだろうか。飛び出てよ。
4年か。
でも最後もグラグやった時か。2021。
うん。
何してたんだろうねその。
モロッコ帰ってきたすぐぐらいとか。
あ、だったかな。モロッコにいる時に、ああもうグラグの個展だから、
うん、
帰ったら集中しようね。
その前の展示の時に、うん、結構モロッコのなんか太陽の光とか、
そう、ね、
その色みたいなのをその記憶が鮮やか鮮明なうちにこれをキャンバスに落とし込みたいって二人は言ってた、
うんうん、そうやったね。
あの頃からなんか暖色っていうかオレンジっぽいの使い始めた気がする。
あそうかも。
今までオレンジと友達じゃなかったのにね。なんか違和感あってオレンジが、
オレンジが
ちょっと恥ずかしいなみたいな、
うん、自分たちこれな使わないかもなっていう色がオレンジで、うんうん、急激になんか近くて愛おしい色みたいになって、
うんうんうん、
ものすごい近い色になって、うん、オレンジが、
うん
うん、カンカンカンカンって、そっから黄色も入ってきて、
うん、
あ確かに。ほいで今回の展示のどうする今何着てるとかって話を、
うん、
まあちょっと前から話すじゃん、
うん、
そしたらなぜかでもいつもなんかこの言葉とか、
うん、
あとなんかその象徴的な生き物だったんだけど、
うん、
2人とも緑、
あ
緑だよねってなぜかなって、うわ今回色からなんだねとかって話をしてて、
うん、
どのくらいの緑着てるみたいな話した時に、うん、緑の色のイメージが全くほぼ一緒で、
うん、
じゃあ緑から行こうよってなって、
いやその感覚自体がそもそもすごい俺には分からへん感じやけど、でも実際そう言われたらというか、今回手前の部屋特にそうやけど、うん、黄緑というかね、
うん、
緑がめちゃくちゃ目立つカラーになってて、
そうなんか昼間晴れてる日の昼間とか、うんうん、その絵の具のその緑が反射して、
うんうん、
空間全体が緑色っぽく見えんねん。
あーなんかそのなんていうの、一個の色があのすごい際立ってるのが新作として感じれる作家みたいなもう あんまり俺は知らんというか今回の浜だらか黄緑やですげえ新しいみたいな。でも過去にももちろん過去作でもさ部分的にはきっと使ってたんやろうけど、
うんうんうん、使ってたと思う。緑とか うっすらな気配な感じだったと思うな、
はいはいはい、
緑。
そのなんかこう今回緑だよねってなったのってなんかちょっと分析するのむずいかもしれんけど、なんでとかあるん？
なんでって理由をはっきり言ってくださいって言われたら言えない。
わかんないね。
気配、
うん、気配か。
めっちゃ強い気配
だ。この周りのこういうシグナルみたいなやつが、うん、なんか色だって、緑
緑だよね。緑
すごいな。緑だよねで共感し合える姉妹すごいね、うん、俺兄弟です。その話できる気がせへんけど、でも4年前はオレンジやったよねだから、
うん、
でもそれはさモロッコの体験から来てる。
そうオレンジと水色、
うんうん、
夕日も太陽も
青色って言って、
うんうんうん、体験から来た感じだけど、緑はだからもう少し抽象的な。
あそうだと思う。じわじわなんかこっちに言ってくるみたいな感じ、
うんうんうん、
色のその緑が今までと違う感覚だったのは2人ともだよねって言ってた。
それってなんか俺今回ちょっと前から言ってたんかもしれないけど、今回初めて認識したその2人のその2人の頭の中のこの国、アクガルスの国、
うん、
的な感じなん、そっから来た緑なんかな。
なんか、うん、緑はなんか今の状態の私たちの今の緑で、
うん、
でも緑を考えてた時に
、
うん、アクガルスの国って本当にあの結構15年ぐらい前、もっと前ぐらいからやってた、うん、アクガルスの国っていうのがあって、
うん、
アクガルっていう言葉からやった。アクガルス、
アクガル、
アクガルってなんかあの候補で、なんかあの本当に心がどっかに浮遊しちゃって、
うん、
何かに惹かれてもうちょっと無意識状態になるみたいな、
うんうんうん、
でいつもなんか浮遊するものとか、
うん、
のこの世あの世の間のものを書くときに、
うん、
自分たちがもうなんか無意識で惹かれるものでもう魂がどっか行っちゃうみたいなイメージの言葉がここでアクガルっていうのがあって、えこれ自分たちがいつももの書くときの一個の言葉として、えハマる言葉これアクガルって全部表してるよね。
へえ。
ってなってこれじゃない言葉ってなった時に、でもアクガルだけじゃなってなると、なんとかするなんとかすっていう落とし込みが自分たちにスッと入るように戻ってくる言語になるっていうのがあって、
はいはいはいはい、
アクガルス
アクガルをするみたいな俺勝手に語呂的に北欧神話のアスガルド的なイメージを持ってしまってたけど、
アスガルド、
そう、うん、アスガルドっていう国があんねん、
うん、
北欧神話に、
うん、
北欧神話は神の国と人間の国と巨人の国っていうのがあって、ね、俺もちょっと今もうものすごい忘れてるけどアスガルドが確か神の国やったってのよ。
なんかじゃあズンズンズンっていくとそっちにもつながっていくことあんのかな。
そうなんかね、勝手にちょっと北欧神話的な構図を思い浮かぶばせてる言葉やったね俺の中では。
めっちゃ古語
ひらがなやもんな、アクガルス自体がね、二人の中での
ひらがなだね完全にね。
アクガルス本当は違うの。
古語だとアクガル、
うん、
憧れるの漢字を使ってるんだけど、
なるほど、
ま、言ったら憧れるみたいな言葉なんだけど、
うん、
うちらの感覚で言うと憧れるとかよりももう パッカーンうちゃうちゃうみたいな、
あ
うわそっちに惹かれちゃう。まあでもそれも憧れるにもなるの？
なるんだとは思うけど、感覚的にちょっと違うんだよねって言いたい感
覚。でもまあ2人の中では完全に共有されてる感覚なんやろな多分、
うん、今回アクガルスラマミック、
うん、スラマミク、マラミックって言葉があって、うん、あの消えてしまった
ダイ
アンダマンゴ、
ダイアンダマンゴ、
アイアンダマンゴ、
うん、
ダイ
ゴーはゴーやんな、
マンダ、うん、コンゴーゴみたいになってたけど、
うん、ダイは大きいやった。
え、ショーがあるんじゃ、
ショー、あ、アンダマンゴ、
アンダマンにショー、ダイとショーがある
タロットカード的な
ダイダイアンダマンゴにあるんや、それが
あって、そのマラミクっていう言葉は、うん、大アンダマンの人たちは、
うん、
なんかその死の世界は夢の国ってなってて、うん、その夢の国は行くんだけど、うん、毎晩死んで毎朝生き返るっていうなんか意味があって、うんうん、
夢やから、
うんなんかそこはもう本当に実は死んでしまうっていう人たちに対しても、
うん、
そういうふうに考えるっていう、
彼らは死んだ、彼らは夢の国に行ったみたいな、
うんうん
うんうん、
ほいでなんかそのうちらがこの緑緑ってなってるのはなんでだろうって理由をエル君と考えてなんか調べてたら、
うん、
そこ緑っていう色がその再生とかっていう言葉とか意味合いで使ってる国が多くて、
うんうんうん、
それこそイスラム教とかも、
うん
うん、緑色イコール、あと楽園の、うんうん、を象徴する色だったりしてて、
うんうんうん、まさにやね、
チラが書いてるやつじゃん。
あ、
じゃあアクガルスって入れる
でもそこおもろいよな。だからまず直感で2人の中で緑じゃないってなって調べるんやな
調べる
なんで私ら緑なんやろうっていうのを、うん、
分かんないから、うん、謎解きたいはいつも絵描くときに、うん、なぜこれが今自分たちに来てるのだろうか、
うんうん、
そこには何か自分たちが知らない過去からの何かがあるかもしれない。噛んじゃったけど
もう俺も一噛みしてるから
、うんうん、なんか謎解きが多いのかも書いてるときに。
なるほどね、うん、そうか。だからそうよね、だからまずはなんかまずは書くっていう感じやろうしね、うん、まあ、タイトルつけるときとかはやっぱりこれってなんなんやろっていうのは確かに振り返ったりするっていうプロセスはすごい分かる感じはあるな、うんうん、でもそこで大アナコンダ語
アナコンダ
にはたどり着かへんけど、その辺がやっぱ
大アンダマン語、
大アンダマン語、
うん
うん、すごいよね、初めて聞いたし、
うん、
二度と口にしなそうなワードではあるけど、うん、
なんか絵とかもイメージしてるときに絡みつく言葉みたいな、
うん、ああ、そうそう、だからそれよね、だから、うんうんうん、そう、今回もそうやし、毎回浜だらかはさ、その DM にこう詩を寄せてくれるんやけど、
うん
うん、そのこれも結構不思議というか、要はその言語の表現もやるっていうとこが結構特徴的かなと思うんやけど、
うん、
その絡みエル君の言ってる絡みつく言葉ちょっと話切っちゃったけど、
なんかね、最初にありきの部分的な言葉もあり、
うん、
でもそっからこうどんどんもともとあるイメージと言葉が毎回やりきれてんのかな、やりきれてないかもなって思うけど、
うん、
書き始めると絵のイメージの方が膨らんでしまうかな。
うん、まあでもそれはな、絵として表現してるからそうなんかもしれへんよね。
うん、
なんかでも
最初はアウトプットが絵だから、
言葉が絵の具と同じくらい大事な感じがするのはすごいあるかな。現役みたいな。
ああ、まあそのあれやな、カオス状態の中に色がドロドロ混じってるみたいな感じで言葉のもいっぱい混じってきてるみたいな感じか、うん、まあそれ自体があれやもんな、なんか脳みその中って感じもするし、
うん、
うん、やっぱ意味とかね、意味とか大事ですからね。
どうしたの。
いや意味大事やなと思ってね。だから俺がだからその浜だらかに思うものとしては、なんていうか、モグラグの他の作家とちょっと違うとこは、あんまモンスター描いてない感じがするのよね。だから、要は、サイとか、なんか、
まあ、具体的に何か。
モチーフは動物やったり植物やったり、まあ人間やったりもあるけど、その、なんていうの、それ自体が空想じゃない感じというか。
あ、そうだね。
うん、
何かしらの、身近な生き物たち、
うんうんうん
うん、あ、お体借りてっていう感じすごいある。
お体借りて。
その言い方すごいいいね。
この造形を借りて、うん、あのアクガルスを表現しているというか、
境界線だからやっぱりなんかちょっと組み立ててって、うん、このその言葉の要素がここだったけど徐々に組み立てられてお体借りたものになりました。
あ、はいはいはい、
の方が境界線はなくなるだろうなとは、化身的な感じを自分たちも最近分かったのかな、書いて。
なんかその動物自体が持つ意味とかもあるやん。
うん、
例えば馬とかっていうのはその、まあ、国によってはそれを書くこと自体に意味があったりとか あるところもあるやろうし、まあ、分かりやすいところで言ったら花に集まってる蜂の絵とかは、うん、やっぱりその花に集まってる蜂っていうのは意味的に多分誰が見ても まず分かるんやけど、うん、それの集まり方とかその描かれ方みたいなところにやっぱりその浜だらかならではのなんつうかファンタジー性というかなんか幻想感が出るっていうか、
うん
うん、なんかそこはなんかなんつうの元からモンスターとか描いちゃうとなんかそのモンスターの描き方の方法論みたいなところを知ってないとちょっとようわからんかったりする場合があるなと俺は思ってて、
うん、
そのなんつうか
それは描く人が、
いやいや見る人が、
うん、
その要するにそのなんやろなんつったんかな、なんかあの水木しげるとかはもともとある民話の中の、うん、要は遠野物語的なもののもともといる妖怪を自分なりにやってるから調べれば原型があるし、でもほとんど例えばほとんどのモンスターとかってやっぱり、まあ、どっかなんか鬼っぽかったりドラゴンっぽかったりとかそういうところに集約されていくし、それを外したモンスターは多分オリジナルすぎてちょっとその人のファンじゃないとよくわからんみたいなところになりがちかなと思うんやけど、うん、
まあ、受け入れがたいよね。
そうだからそういう意味では浜だらかの作品はモチーフ自体は知ってる動物やったり動植物なんで、
まあ、何かわからへんかってもなんかあな何かの動物なのかなみたいな
ふう
には感じられるしな、
うんうんうん、そうだからそこはやっぱりすげえなんつうか面白さあるなと思ってて、
素直に入り込みやすいよね、見る顔が。
あとはあのそれで言うとボニートちゃんね。
ボニータだね。
あ、ボニータね。ごめんなさいね。ボニートじゃ、あ、ボニータね。
ボニートだと男の人なんじゃ。
あ、そういうことか。ボニータ
が女の。
あ、そう。だから浜田らが書く人物。
あんま描かないもんね、
うんうん、なんだかんだ言うて世界の絵の 90% は多分人間を描いてるからさ、
おー、
うん、多分ほとんど人間がメインになってると思うんやけど、でもたまにほんまあんま描かんけどたまに描くやん、
描く。でもボニータちゃんは描ける、人間描くの好きじゃないっていうか、下手だーっていうのも思う。
それは何やろうね、なんか意味が強すぎるのかな、
人間に興味なさ
なさ
すぎないけどあんまり興味がない、
濁した
興味なさすぎないって初めてあんまないワードやと思いますけどねあれはでも何、あ、まあ、ちょっとたまに出てくるの、ボニータ。
ボニータちゃんは、うん、あ、ボニータちゃんの起源は、初めて二人でブラジルに、絵描きに行った時に、うん、そのブラジリアっていうところが、
うん、
なんかすごい女兵士みたいなのが多かったんだよね。
ああ。
あとなんかエクササイズしてる人がいっぱいいて。
いっぱいいた。
その人たちがなんかあの、日本でジムとかでやってる人たちじゃなくて、なんかもうほ
ん
とピカーンしてて、ちょっとあの褐色のもう、わあ太陽の匂いするみたいな人たちで、綺麗、はつらつ、美しいから、そっから女の人描こうって初めて思ったから、そっからボニータちゃん来た、ボニータボニータっていう言葉聞いてて、
そう、なんかこれが合ってるか分からへんけど、なんか浜だらかのボニータはなんか動物っぽいというか、なんかその なんて言ったんかな、なんかこう人物系描くとちょっと神々しくなるパターンもあると思うね。なんかこうなんか神っぽくなっちゃうというか、
菩薩的な、
そうそうそうそう。でもどっちかっていうとサイとかカメとかと同列にいるボニータっていう感じが僕はするけど、どうなんやろ、
生きてるっていう感じがするんじゃない、
生命感みたいな、
うん、生命
感、そうそうそう、
自分たちにはない、なんかうわ人間ってすげえって思ったところが根源にあるから、
うん、
あのかな、人間格ってすごいよねってなっちゃう、なんか動物描くのもすごいよねってなってるけど、
うん、
人間の方が難しい
でもなんか見てる側からしたらすごい同列に扱ってるような感じにも見えるけどね、
同じ空間にはいるのかな、
いると思うけど、
うん、どうですか
どうですか、
その間ができたらあの困ってふんのや
いやいやそうよ、まあ恐怖症なんで、ね、うん、ちょっと佐々木さんにも聞いてみる、
え、聞きたい、だって
佐々木ちゃんはさ、
感想とか質問とか、
感想とか質問なんかなかった、すごいもん、
和歌山出身薬指佐々木です、よろしくお願いします、
パチパチパチパチパチ、
今日初めて古典の絵を見させていただいて、前から思ってたんですけど、
はいはい、
その動物とあと果物だったりとか、
はいはい、
何かの一部がこう融合したイメージになっていて、
うん、
なんていうかそういうところにこう例えば人が願いを込めてきた神様のこう輪郭を感じることが私はあるんですけど、今回はなんか割と生き物と小さい生き物がとこう対話状態にあるみたいな構図のものだったり、向かい合ってるとかっていうのがあったのは、そのそれまでのちょっと神々しさというか、なんかもう威厳に近いようなこうオーラみたいなものよりもっと親密に感じたんですね、私は。
はいはいはい、
うん、
佐々木さんっぽい感想っすね、
こっちに寄ってきてくれてるみたいな風になったの、何か心境の変化とかあるんでしょうか、
デレン、
デレン、デレン、
クイズ。
なんかちょっと進んでいるけど帰ってきた感というか、アクガルスっていう言葉自体をもう一度考えるみたいな機会で、それってなんかこう間にあるけどいつもなんかついこっちとこっち、右左って分かりやすく言うとこう手のひらをピンピンってやってますけど、でどこだったんだけど、ここに書いここにある存在だっていう焦点を一旦ここにあ
真ん中
真ん中に上げて、
二人の間ね。
そうするともっといたよねっていうちっちゃい人たちとか、本来自分たちがこう書いてるけど私と M 君で対になるっていうのと、間で書いてるはずだったのに焦点当ててないじゃないけど、ここにもっとフォーカスを
真ん中に
当てたっていうのがある気がしてて、小さなフォーカス、小さなフォーカスだよね。でもなんか2対だったのが3体とかになってきてるのは、裏表光闇だけじゃないはずのこの真ん中だから出てきたちっちゃいイモムシとか、もっと佐々木ちゃんの言う感じで近くなってきた気がする。遠目で見てたのがもっと近づいてきたみたいな感じ。
そうね、佐々木さん自体もね、やっぱりその愛すべき隣人たちで小さき者たちを
メインモチーフにしてたら、ね、ドキドキしてドキドキするだいたい鼻血でそうなる感じ、ちゃんと見てると。
いやいや、でもいい質問というか、やっぱり、そういうやっぱり見る人がによっていろんなあのディテール、まあもちろんテクスチャーもあるんやけど、その今回モチーフもね、いくつか細かいのが絡み合ってたりするから、まあ意味的にも面白いし、そのなんていうの、その全体出来上がったもの自体が一個のやっぱり一枚ずつがちっちゃい世界になってるなという感じはするから、いろいろ
それでいてね、なんか空間も全部つながってるみたいになってるしね。
あの日もずるいよね、
ずるい
あれは
あの日も
あの日もあの日もはいいですわ。
私もさ、この前お客さんに説明してる時に日もって言っちゃってさ , 笑われたんだよね、お客さんに、
いやあれしかもさ、なんか搬入の時に M 君がさ、これなんかつながってるように沖中君展示したって言われてんけど、いや俺は普通にそのサイズごとと、その、まあ、正方形やったら中心で合わせたりとかってしただけやねんけど、
繋がってるように書いたわけじゃないの？
なんとなくの雰囲気はあるけど、別に合わせて書いたりはしてなかったんだけど、あれ沖中君これやったのかな、
しかも当日変えたもんな、場所も
変えた、これでも繋がってて、
すごい、それは繋がるように書いてるんじゃないんだ、
じゃなくて繋がっちゃったみたいな、
すごい、
繋がってるのももちろんあるんだけど、あのコウモリとかは ね、そうだね、でもあれわ、で、沖中くんが結構ガチッとくるように並び替えやってくれて、それでピチッて設営してくれた時に、私たちも分かんない、あれここも、めっちゃ繋がってるじゃんねーがあって、沖中くんやっぱやったのかない
や、やってないです、やってないです、もう
たまたま
2人の指示通りに私はやらせてもらっただけなんで。でもあれがやっぱりその古典空間としての一個のこうやっぱりこう全部の作品がつながってるように見れるし、これはもう本当に今回しかあの感じの状態では見れへんから、
まあね、
すごいすごいな、あれはなんかちょっといいやんって思った
逆に思った、 おきちゅうくんすごいやん。
いやいやいや全然そんな、まあ、偶然も重なったけど、なんか初日にじゃあ搬入の時に M くんちょっと AI みたいになってたもんね。すでに奇跡が起こってるなって言ってたけど。そう、あの紐が、
そう、もう読みの。
そう、紐が一個の旋律にみたいな感じでなってて、うん、その間にこういろんなイメージがこう浮かんでるっていう風な空間になってるのはすごいなと思った。しかも今回さっきも前半で言ったけど、黄緑、緑がそのアクセントとしてこう、なんていうの、リズム刻む感じで並んでるのもめちゃくちゃ気持ちいいし、うん、いい展示やなと。
いい展示。
いや
なっておりますけども、早くもお時間なんでね。
はい、そうですね。
まあ、4年前もこれ僕言ったと思うんですけど、うん、これを聞いてはる人で浜田らかに興味ある人はきっと、
うん、
例えばこの絵L 君と M 君どっちがどの部分描いてるんですかとか、
うん、
どういうプロセスで経てるんですかみたいなのを聞きたい人多いと思うんですけど、うん、それ僕も聞かないです、
うん、
4年前も聞いてないと思います。なんかそれはね、あの僕の絵描きとしてのちょっとなんかここを明らかにするのはやっぱり野暮だよなという。
まあそこじゃないしね。
うん、あとなんかテクスチャーとか悔しいから聞きたくないです。
どうやって作ってる
の。俺がテクスチャー欲しいときは自分で見つけたいんでね。
わあ、
そういうのはやっぱりちょっとそういう部分を聞きたいと思ってた人ごめんなさい、
うん、
やっぱこういうやっぱ浜田らかの世界を抽象的にやっぱ2人から聞くっていうのがやっぱり、
うん、
俺は浜田らかのインタビューやと思ってるんで、
うんうん、
こんな感じでということで、最後にじゃあちょっと2人からもうちょっとこれもう最終週には出す感じになっちゃったけど、
今がもう最終週
だ。そうだ、
今回の展示に込めた思いとかなんかちょっとあの最後メッセージ的なのをいただい
て、これから来てくれる人とか、
うん、
あ、私たちはモグラグが大好きだからいつも来てるけど、
うん、
いつも来ててみんな好きな作家さんの展示見てふわーってなってて、
うん、
そっか4年ぶりか自分たちの番だってなったのが結構ドキドキして、
うん、
ひやひやドキドキしながら描いたけど、今回の展示はもう本当にモグラグの場所でやるに特化してるから、
うん、
ぜひぜひ
ぜひ
ぜひぜひ。
じゃあ L 君からも。じゃあ
ぜひぜひ気持ちよく絶対見てほしい展示、
うん、
で今までいろいろ展示してるけど、自分たちであの搬入終わった後に、
うん、
えすごいよくない
いや嬉しいな、
うんうん、で心底思った展示でした。空間見てほしいな、
うん、
原画を見てほしいな、
うん、
が強い思いです、うん、あとはキーワード芋虫。
あ、そうね、うん、そこはねちょっと佐々木さん的なあれもありって感じで
見に来て見つけてください。
じゃあもうぜひってことですね。
ぜひ
ぜひぜひ
ぜひ
ぜひってことだよね。よし、じゃあぜひ見に来てください、
はい、
ということで今月11月のアーティストインタビューは浜田らかのお二人でした。あ、佐々木さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングです、
はい、ということでこんなぜひな展示のインフォメーションを太田さんの方からよろしくお願いします。
はい、浜田らか個展アクガルスラマミク開催中です。もう11月30日、
うん、
末日までとなっておりますので、
そうですね、
うん、お見逃しなく、モグラグギャラリーは13時から20時オープンです。
はい、ということで、まあもうちょっともう最終週なんで、まあ、これを聞いて来てくれる人一人でも多いといいし、まあ終わった後でもね、まあ、今後も浜田らかの活動どこでも見れると思いますので、うん、ぜひ追いかけていただきたいなって感じなんですけど、
まあ、1回来た人も、
うん、
ラジオ聞いてまた来てください、
うん、週末は2人いると思いますので、
います。
もし詳しい話聞きたかったらぜひ週末にということで、グッズもありますから。
グッズもあります。
はい。もうまあもう本編でも言いましたけど、この空間あの紐ね。
うん。
俺もちょっともう、もう、
あの、
まあ、ちょっと見どころが多いんで、この展示、
うん。
ボリュームもすごいし。だまず、紐に注目してもらえると、入りやすいかな。
そうな。そうな。
ええー、なんかもう、なんかのヒントになればというラジオ、うん。
ああ、確かに、うん。自分の紐見つけてほしいかも。
あなたの紐を繋いでいきましょうって感じで。予防から最後になりましたけども。
そうだ
ね。ぜひ、お願いします。ということで、モグラグラジオボリューム465でした。
ありがとうございました。Drag.